改めましておはようございます。今朝の説教は順番でいきますと、今日からガラテヤ書の一章だったんですが、まあ、これだけ、いい秋空の下で緑に囲まれながら怒りの手紙を、ひも解いてもよかったです。やってもよかったんですが、せっかくですからと言って変えました。今日はマタイの6章を開きました。高島さんがもう朗読してくださるだけで十分じゃないかなと思いました。とてもいい朗読だなと思いました。空の鳥を見なさいと言って少し見上げられましたね。野の百合を見なさいという時、少し目を山へ向けられた。こんなにいい朗読、本当にありがとうございました。今朝の説教の準備のために私はマタイ6章を何度も何度も読みました。文章の区切りをまず考えていきます。説教の準備というのはそういう作業があるんですが、そしてその区切られた塊がお互いどういうふうに関係し合っているか、ここでイエス様は何を言わんとしているんだろうか考えます。そして、そのことを考えるのは何も私が初めてではない。これまでもたくさんの人が考えてきたものを集めたのが聖書の仲介書と呼ばれる辞書のような本がありますが、仲介書を調べていきます。それからまたテキスト、聖書の本文に戻ってテキストと対話を始めます。そこで思いついたことを、私は紙でペンに書きつけていきます。ある程度溜まってきたら、今度はそれをノートパソコンで、打ち込んでいくと。数時間そのような時間を過ごしました。これノーマルな説教の準備の時間の内容です。しかし、私はそういう準備をした後、2階の執務室からノートパソコンを持って教会のベランダに出ました。それは今日開いているテキストそのものの中からイエス様がこう言われている、その言葉に促されました。空の鳥を見なさい、野の百合がどうして育つかわきまえなさい。実際にベランダに出てみると、教会の2階にベランダがあるのご存知ですか？正面玄関入ると、玄関の上がベランダスペースになってるんです。で、2階に上がっていくと、そこから外に出ることができます。実際にベランダに出てみると、お腹が白で背中が黒の白石霊っていう小さな小鳥が電線に止まって綺麗な声で鳴いていました。また南に向かってみると、ハス畑が秋の日差しを受けていました。空の鳥を見なさい、野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさいという主イエスの声に促されて、実際に鳥を探して花を探して外へ出てみると、鳥が鳴いていました。ハスが輝いていました。そのような自然がすぐ身近にあったことに気づかされました。と同時に、私が普段どれだけ鳥を見ないものか、どれだけ花を見ないものかということを気づかされました。なぜ私が鳥も見ない花も見ないかというと、私の心にあるのはいつも自分の成長です。自分の成長にとってプラスになるものは何かなということが、まあ大体心を占めてるんですね。もう少し、掘り下げて正直に言えば、何か自分の得になることを絶えず求めてるような。例えば私は今年の初めから、教会と家の行き来を歩いていくことにしました。ダイエットのためです。しかし、私はただ30分間歩くだけではもったいないっていうたちです。ですから、歩いて教会までに行く間、だいたい iPod っていうウォークマンで、どなたかの説教、先生の説教を聞いているか、あとは本読んでるんです。家来には再三やめなさいと止められてるんですが、大丈夫だって言って、本を読みながら歩いています。高砂っていうのはまだ比較的自然が残っている地域です。しかし、私の目の中に鳥も花も入ってきません。確かにそれは私の目に映っているはずですが、 私には見えていません。なぜなら私の心の中、頭の中は説教のこと、自分自身をどうやって成長させればいいか、またいろんな情報を取り入れることでいっぱいだからです。たまにあまりのその美しさに空を見て心を一瞬そちらへ向けることがありますが、稀です。大抵私の目は安全確認のために、車が来てないかの確認と、そして文字を読んでいます。人は見たものを見るのではなくて、見たいと思ったものを見ます。また心の中がすでに何かでいっぱいであるならば、見たものは目に映ってはいても心の中までは入ってきません。心の中が自分の得になることだけで埋められているものにとって、鳥を見ても見えない、花を見ても見えない。なぜなら彼らは自分に何の益ももたらさないと思っているからです。まあ、ですから、私のような人間が植物園に行くと、花が綺麗だなっていうよりも、この花なんぼするんやろうと思うんです。鳥を見たらね、珍しい鳥やなと思ったら、そうこうそろばんがこうパチパチパチパチ、けれど今朝開きましたイエス様のお言葉からは、鳥を見よ、花を見ようって言うんです。もちろんそこでそろばんを弾けと言ってるのではなくて、そういうなんか自分の得になるかならないかという、そこから離れるために鳥を見なさい、花を見なさいとおっしゃられています。私が自分を成長させてくれるかどうかという基準で物事を見、頭の中をいっぱいにして生活しているとすれば、それは私はよく考えなければならないと思いました。私は神に仕えているんだろうか、それとも富に仕えているんだろうか。6章の24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。もちろん私は主のために、教会のために自分を成長させるべきだと勉強し、時間を切り詰めます。しかしもし私の心の底に自分の成長になること、自分の得になることだけを求めるものがあるとしたら、私こそ大いに空の鳥を見なければならないもの、花を見なければならないものだと気づかされました。もしいつも自分の心の中が自分に得になることは何だろうって埋められているものは、それは神に仕えず富に仕えるものです。自分の利益だけを求めていくものです。そういうものは心配にとらわれていきます。その心配っていうのは、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかっていう心配です。31節32節にこうあります。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものです。異邦人っていうのは、創造者なる神がおられることを知らない人です。創造者を知らない者たちが求めるもの、切に求めるものは、それは必要としての衣食住、さらに言えば安心感ですね。私は生きてていいっていう安心感、私は私でいいんだっていう安心感を切に求めます。しかし創造者を見上げない者にとって、その心配は離れることがありません。生きるために必要なものを得ることができたけれど、将来もこれがあるかどうか不安です。また私という存在が生きてていいのか、まあ、たまにですね、ひどい心のない言葉を受けた時にすごく揺るがされます。私は私でいいんだって胸を張っていい土台がどこにあるか。もし創造者なる神様の肯定がなければ、人よりも勝った点を世間様に示して 自信を取り戻すしかない。私たちもともすると心が神ではなくて富に向かってしまう、自分の得になることだけに心が奪われることがあります。そして創造主を知らない異邦人のように、自分を支えるためのもの、自分を支えてくれるものを切に求めて、そしてそれが得られるかどうかが不安で、得られたとしてもこれからも得られるかどうかが不安で、心配に心が囚われてしまいます。そんな私たちに主はこうおっしゃいました。心配してはいけない、そういうことに心を傾けてはいけない、心配しないで空の鳥を見よ、心配しないで花を見よ。日本には花鳥風月っていう言葉があります。日本人の美的感覚を表す言葉ですね。花鳥風月、これ風流っていうそうです。私たちはその点優れた文化慣習の中にいます。自然に対して美しいなと思える心が豊かです。しかしイエス様が空の鳥を見なさいって言われた時は、それはただ単に自然に対して美しいなと感じるだけではありません。空の鳥を見なさいというのは、空の鳥を通してそれを生かしておられる創造者を仰ぎなさいということです。空の鳥を見なさいという空という言葉は、言語のギリシャ語では天です。言語通り訳してしまえば、天の鳥を見上げなさいとなります。私たちは鳥を見上げるときに同時に天も見上げます。生かされている鳥を見ながら同時にそれを生かしている天の父をも見ます。そして、ああ鳥は生かされとんなではない、その鳥を生かしておられる方が私も生かしてくださってる、そういうことを思い出すのです。私たちは恵み深い父によって生かされているっていう信仰に立てるとき、私たちは心配から解放されます。あの鳥もこの虫もこの木も生かされてるんだ、私も生かされてるんだ、だとしたら私に必要なものは神様が今日も与えてくださったし明日も与えてくださるだろうと言って心配から解放されます。また私は私でいいんだの根拠がはっきりします。創造者なる神様が私を生かしてくださっていることは、私生きてていいんだ、私が今日生きていること、心臓が動いていることは神様の肯定、神様は私の人生を応援してくださっているんだということに目が開かれます。散歩に行きましょう。そして自然を見ましょう。散歩に出かけても自然を見ない人もいます。ですから本当に主は言われた空の鳥を見なさい、目に映らせなさいでなくて見なさい、集中しなさい、一分でもいいでしょう、心を向けて鳥を見、鳥の向こうにおられる方を見、その方は次私をも見てくださってるという、この地から天に心を上げる、しかし天がまた地におる私をもこう思ってくださってるという、鳥を見なさい。ダイエットも大事です。預かってる体を健康管理大事ですけど、ダイエットのためだけじゃなくて、自分のプラスになるから健康のためだけじゃなくて、一分でも立ち止まって天の鳥を見上げましょう。散歩に出かけて鳥を見ること、実際に花を見ることができないとしても、神様の恵みはそこら中に溢れています。私たちの体がそうですね。要はそこを見上げられるかどうか、生かされているものを通して天を見上げていけるかどうか、その天が私をも 憐れみ恵んでくださってるということを思い出していけるかどうかです。今日私たちは私たちの周りにある生かされたもの、生かされているもの、自然のどの部分を通して天を見上げるでしょうか。天の父の憐れみを再確認するでしょうか。ある方は寝る前に外に出てお月さんを見上げます。その時に神様に祈ります。あの月を作られた神様がおられる、その神様が今晩も私に安らかな眠りをくださるんだ。すべての存在の背後に創造者の憐れみを見出すことができます。しかしそのためには私たちの心を富ではなくて神に向ける、深呼吸してから生かされているものに目を向ける、鳥を見る、野の花がどうして育つのかわきまえるっていう集中が必要です。今日も私たちが目を上げるなら、これ実際にですね、何の比喩でもなくて、鳥がいます。花が咲いています。咲いていますか。草しか見えないけど、けれど今朝私が言いたいことはよくもう掴んでらっしゃると思います。すべてが神によって生かされています。私たちにはいつも礼拝天に心を上げていく管、天の道がそこかしこにあります。皆さんは今日この後どの道を通って私たちの心を天に上げて行き、心配から解放され神に仕えるものとなっていくでしょうか。一言祈りを捧げます。すべてのものを生かしておられる創造者、御子イエス・キリストによって私たちのお父さんとなってくださった誠の神様、今日あなたの御子のお言葉を共に聞きました。空の鳥を見なさい、花を見なさい、それらが語っていること、そこにあるあなたの語りかけを今日また今週私たちは受け取って、富を求めるのでなくて神に仕えるもの、心配から解放されたもの、そればかりでなくてあなたに愛されていることを知って人を愛していくお互いへとお導きくださるように、鳥を見ること、花を見ること、そのことに私たちもっと熟練していくことができるようにもお導きください。あなたの憐れみは私たちの周りにあふれています。恵み深いイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。